普通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、というわけで皆さんこんばんは、社会福祉士のタダです。現在時間は1月4日土曜日の21時を回ったところでございます。はい、一応ねこれ、ライブ配信させてもらいまして、終わった後一旦アーカイブ閉じて次の日1月5日の朝ね流そうと思いますけども、ぜひぜひこのライブリアルタイムで参加された方、いろんなコメントをね書いていただければと思います。よろしくお願いします。あ、ゆかりんりんさんこんばんは。ワンね、八重さんこんばんは。あ、ゆかりみさん、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそでございます。はい、ということでね、タイトル未定ということで、ボシーパーソナリティアップくんパパとコラボライブということなんですけども、お越しいただいた後からね具体的な話をねしていこうかなと思います。僕の方で、まあ、20分ぐらい、そしてアップくんパパの方で20分ぐらいという感じでね、やっていこうかなというふうに思います。もう早速行くリクエスト来ているのでご招待します。よいし
ょ。こんばんは。
こんばんは。
聞こえます？
バッチリです。
あ、よかったです。
こっちも大丈夫ですか？
あ、大丈夫です、聞こえます。
はい、皆さんどうですか？あ、聞こえてますが、ゆかりんりんさん、うん、OK ですね。あ、竹目さんも大丈夫そうだね。石井さんも大丈夫、はい、ありがとうございます。あ、のびままさんもこんばんは。よしよしよし、聞こえたそうですね。
大丈夫そうですね。
はい、じゃあ始めていきましょうか。
はい、
はい、ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、一応ですね、僕の方は今日の朝の放送でですね、少し、うんうん、今夜のこの企画について触れさせてもらいました。まあ、基本的にはのりさんの話をほぼパックで、はい、話させてもらえたんですけども、
はい、
お声かけいただきまして、はい、テーマを決めてね、お互いの放送で約20分ずつぐらいということで、
そうですね、
毎月第1土曜日、
うん、
時間はもう21時スタートって感じで、決め打ちでいい感じですか、これって。
そうですね、私はそのイメージで。
はい、わ、はい、かりました。じゃあそんな感じでいきましょう、
はい、
で早速今夜は第1夜、1月の第1土曜日ということで、
うん、
はい、始めていきたいと思うんですけども、まあ、タイトル未定ということでね、テーマを決めていかなくちゃ、タイトルを決めていかなくちゃいけないと思うんですけども、まずその前にですね、
はい、
のりさん、自己紹介をですねお願いできればと思います。まあ、
はい、
多分みんな知ってると思うんですけど、お願いします。
タダさんの、ラジオお聞きの皆さんこんばんは。私ボイシーでパーソナリティをしています、まあ、アップくんパパという名前でパーソナリティをしています、のりと申します。ダウン症の息子が今11歳、小学校5年生ですね。で、もともとブログをやってまして、その後 YouTube ちょっとやって、インスタグラム、ボイシーと、まあ、いろんな SNS で活動しておりましたが、今はインスタグラムが週2回ぐらい、まあ、ストーリーズは毎日のように更新をしていて、で、ボイシーは週6回更新をしていたんですが、今年から週4回、プラスアルファぐらいで更新していこうかなと思っています。まあ、各種 SNS で、配信活動しておりますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。はい。
はい、ありがとうございます。まあそんな感じで、アップくんパパことのりさんでございます。ここでは僕のりさん呼びで行こうと思うんですけど、うん、大丈夫ですかね。
はい、私もタダさんでいいですよね。
行、はい、きましょう、はい、はい、全然大丈夫です、よろしくお願いします、はい、ではですね、お時間もあれですので、早速テーマに入っていこうと思うんですけども、
行きましょう。
テーマを2つ準備していただいてまして、うん、1つ目がこのラジオ番組名を決める、
うんうん、
ね、そしてその次が今後のダウン紹介の展望みたいなところでしたね、
うんうん、
はい、というところなんですけども、こっちではどうしましょう。とりあえずまずラジオ番組名を決めるについて少し揉んでいけたらいいのかなっていうふうに思うんですけど、
ね、どうしましょうかね。
どうしましょうか。まあここでね、完全決着っていうわけではなくてもいいと思うんで、うんうん、まあなんか僕らの意見出し合って、そしてこうお聞きくださってる皆さんの、まあ、コメントも追っていきながら、もしなんかいいものがあれば、うん、まあ、使わせていただければみたいな感じでいいのかなというふうに思うんですけど、
そうしていきましょう。
ありがとうございます。なんか考えました？
なんかね、いろいろ考えてたんですけど、はい、チャット GPT にも入れたんですよ。
まあ。
ダウン症の子供を育てるパパ二人がラジオ番組するから、番組名考えてってチャット GPT に入れたんですけども、
はい、
なんかね、パッとしたのが浮かばなくて、
うん、
どうしようかなと思って、妻に相談してたら、 妻が、私があの、21番目ラジオとかどうかな、みたいな話をしてたら、あの、21だから、2-1 だから、2をあの、TWO じゃなくて TO にして、一人のためにラジオをお届けしますよ、みたいな。聞いていただいてる一人一人にラジオをお届けしますよっていうので、2-1 ラジオってどう？みたいな感じで、あの、妻が言ってたよ。ええかもなと思いながらちょっと聞いてましたね。
ちょっと待って、めちゃくちゃかっこいい。
ね。2-1、21の2の W を抜くっていうね。
なるほどね。
うん。どうですか？
なるほど。
ただね、これ、うん、あの、中身がよくわからないんですよ。
あ、なるほどね。
ダウン症のとか、今回あの、私、画像作るときに、はい、障害福祉ラジオみたいな感じで仮タイトルつけましたけど、うん、あの、それだと分かりやすいじゃないですか、内容が。うんうん、だからなんか、副題みたいなのつけてもいいかな、なんて思ったり。
なるほど。
まあ、私たちを知ってる方だけが聞いてくれるんで、そんな別に気を使わなくてもいいかな、2-1 でいいのかな、とかですね。
なるほど、なるほど。まあそうですね、別番組を立ち上げてるわけではないので、そういう意味では悪くないような気もしますね。うん、なるほど。
もみじさんがね、書いてくれてますけど。TO1 ラジオですね。そうですね。
なるほど、なるほど。うん、
ちなみに、たださん、どんな考えました？
聞きます聞く。ちょっともう2-1 にはもう勝てんよ。
いや、私考えてたのも、もうね、昭和な男が考えるタイトルやなと思いながら考えてましたから。
えげつないダサさですけど。じゃあ、とりあえずね、まず3つあって、
はいはい、
1つ目がね、ダウン症児パパの夜会。
あー、なるほどね。うん、わかりやすくていいと思います。
はい。ありがとうございます。もう一つが、ノリ&タダダウンシンドロームレイディオですね。
うん。
うん。まぁ、あ、ちょっとコテコテ感あってよ。
いや、私もね、それ考えたんですよ。
あ、本当ですか？
ノリタダダウンシンドロームラジオですよね。
あ、はい。
うん、わかりやすくていいなともちょっと思いました ね。
なんか意外とこう、ダウン症っていう言葉になると、なんか病気感強くなるけど、はい、シンドロームって若干キャッチーかなって思っちゃったりしますよね。
確かに。英語になった途端でなんか、ふわっとしますよね。
そうなんですよ。あとはね、もうあの、いや、これはもう逆要素で、不採用前提で言ったんですけど、
はい。
ダウンシンドロームに、
うん、
新しいって感じでシンドリームって書きました。
うん、おー、し、あ、ダウンシンドロームの、なるほど。
ね。
いろいろ出てきますね。
はい、のりさん、ちょっと僕だけではずいっすよ、これ。
え？僕の、いや、21番目ラジオとかも相当恥ずかしいから。
あ、なるほどね。21番目ラジオ。
でもね、この2-1 ラジオ結構いいなとは思ったんですけど、うん、やっぱり中身が分かった方がいいかなと思うんで。
なるほど。
ノリタダダウンシンドロームラジオの方がいいかな。
なるほど、なるほど。
どうやろうな。いいですね。どう思います？
うん、全然ありだと思います。
でもね、あの、文字数が多いとタイトルの中に入りきらんってい
う、ね。そうなんですよね。そこはありますよね。うん、
でも、カタカナやったらそんなんでもないか。いや、大丈夫なんちゃいます？
いけますかね。
ノリタダダウンシンドロームラジオ。うん。
オールカタカナ。
オールカタカナ？
オア、どっか英語？
なんか、あーでもね、どうやろうな。なんかカタカナになった途端、急にダサくなる感じもあるじゃないですか。
あ、ノリタダの方がよくね。ノリカタカナでただひらがな。
あー。
なるほど。あ、今、ゆかりんりんさんですね。
ただ、さんのただっていつもどうしてるんですか？
特に縛ってないですよ、僕。
カタカナでも、ひらがなでも。
うん。
うんうん。
なんか、SNS 表記してるときは、英語表記多いですけど。
ああ、そうですね。のりかけるただ、みたいなね。
うんうん。
のりバッテンただ、ダウンシンドロームラジオ。とか、そんなんがいいんかな？
いいかもしれないですね。
シンプルにそうしましょうか。
そうしましょうか。
うん。まあ、あの、別に変わってもいいし。
そうっすね。
あの、お誘いした時には、とりあえず半年間やってみようみたいな話しましたけども。
ですね。
あの、どうなるかわからないですかね。昔あの、龍炎さんとも私、あれで、何でしたっけ？あの、一世風靡した。
はい。あの、クラブハウスですね。
そうそう、クラブハウス。あれで毎日配信してたんですよ。
ああ、ありましたね。
で、途中で週3回とか4回とかに変えたりして、うんうん、あの、コロナ禍の時にやってたんですけども、 あの、
そうなんだ。
形はずっと変わってきましたから。
そっかそっか。
なんかね、話しながら、あの、あ、こういうテーマ二人で話すことが多いね、みたいな感じで、うん、あ、じゃあそのテーマをこのラジオ番組名に入れようよ、みたいな、
うんうん。
なんかそんな感じで変わっていってもいいと思いますから。
なるほど。
うん、
じゃあ、とりあえず仮置きで、まあ、乗りかける、ただ、ダウンシンドロームラジオ。
乗り&ただ。ゆかりんさんのこれがいいかもしれないですね。
の
りただ。
なるほど、なるほど。
うん。ひまみりさんののりかけるただもいいと思いますけど。
アンドでいきますか、じゃあ。
そうしましょう。
はい。
はい。
じゃあ、決定ということで、あ、早かった。のりただ、ダウンシンドロム、ラジオ。
じゃあ、ちょっと画像とか私作りますんで。
嬉しいです。もう、ありがとうございます。
はい、それでいきましょう。
いきましょう。バーイ、決定。よしよし。
まだ時間あるんで。
あ、そうっすね。
ちょっとあの、ダウン紹介の展望みたいなのもちょっと入りましょうか。
そうしましょうか。
はい。
了解です。じゃあ、ちょっとこっちは僕が初めにのりさんからお話聞いていければなっていうふうに思ってて、まあ、それでもちょっとまだいろいろお話足りない部分があったら、のりさんの放送の方でもっと話してもらってもっていう感じで思ってるんですけど。
そうしましょう。
はい。まあ、タイトルは今後のダウン紹介の展望ということなんですけども、どういうふうにお考えですか？
まあ、ダウン症の社会がどうなるかっていうのって、ダウン症だけじゃなくて、まあ、障害界とか福祉界がどうなるかみたいな、多分大枠のところになると思うんですが、こう、ダウン症にこう、直接関係あるとしたら、出生前検査関係がどうなっていくのかっていうのが、ちょっと気になるところではあるんですよね。
なるほど。
どうです？私、あの、ラジオ始めた時に、ラジオ始めたきっかけがやっぱり出生前検査
でしたね。
あの、うん、ラジオを聞いてるとダウン症の情報が出生前診断で、堕胎しました中絶しましたみたいなのしか出てこないから、明るい正しい情報をラジオの中にも届けていこうっていうことでラジオを始めたんで、
そこがね、結構ね、スタートのきっかけにもなってるから。そうですよね。
なので出生前診断関係がこれからどうなっていくのかっていうのが一つのテーマになるなぁなんて思ってたんですよ。あ、タダさんどうです？出生前診断。
亡くなっていくかどうかっていう問いでいいです。
どうなんでしょうね。まあ、あの、そこら辺も含めて。
なるほど。僕自身は、まず出生前検査について、賛成か反対かで言うと、賛成なんです、実は。
おうお
う
お
う。そうなんです。なんでかっていうとね、いろんな、ご家庭があるから、で僕って結構触れ合ってる層がどちらかというとお金のない界隈の方々と、多分ここって僕とのりさんの結構住み分けができるところなのかなって思ってるんですけど、
なるほど。
僕結構その困窮ってもうがっつり言ってしまったあれですけども、はい、経済的に不利な人たちと関わってる機会がめちゃくちゃ多いんですよね、はい、そういった点で、やっぱりこの、まあ、出生前検査がなくてダウン症の子が生まれたとして、この社会が、まあ、障害のある子たちを育てやすい仕組みになっているのであれば、これはなくなっていってよろしいものだと思うし、する必要ないというふうに思うんですけど、今のこの現状からだけで考えると、ないと困る人もいるかもねって思う。
例えばそれ、障害を持った子を育てるのにお金がかからないって、いうのが分かればどう思います？
お金だけを問題としている人たちであれば、いらないと思う。
ただあの本人が働けない問題出てきますからね。
出てくる。
ねえ、
そうなんですよね。
あの別に一人で小学校行ってくれるとか、そういったわけではなさそうなタイミングもやっぱりありますからね。一人で家に置いとけないとかいうね。期間は長いですからね。
そう、やっぱちょっとね、あの全然普通に育っててる、いわゆる健常児の子と同じだよっていうと、まあ、それは違うって言えるじゃないですか。
そうですね。
そう、楽しいし幸せだけど、育て方は工夫が必要っていうのが今の現状だと思うんですけど、その工夫が僕ら自身がする必要がなければいけるかな。社会で工夫がなされているのであれば。
なるほどね。
のりさんどうです
か。まあ、こう、もみじさんが書いてらっしゃる通り、私もなくならないと思いますし、もう完全反対っていうことではないんですよ。でも、あの、前に、インスタかブログか忘れましたけども、あの、メールをいただいたことがあって、あの、その方、出生前診断をして、中絶された、はい、ダウン症と、あの、陽性検査もして中絶された方からメッセージをいただいたんですけど、
はい、
あの、ずっと、すごい悩んだと。すごい悩んで、うちではやっぱり無理だなと思って中絶したけど、心の底から後悔してます、っていうふうなことが、あの、いつもアップくんの投稿を見て、あ、こういう生活だったのかもしれないって思うと、中絶したことを後悔してますっていうメッセージをもらったんですね。で、ここから読み解けるのであれば、出生前診断が良い悪いというよりも、陽性が出た後に、どこまでこのダウン症の子たちがいる生活がイメージできるかっていう、ここを充実させないと、おそらく、パーフェクトベイビーだけを望んで、
いやそう、
障害のある子がもうすべて、何?産む判断にはならないって。でもやっぱり、中絶って相当大きい判断だと思うので。
いやですね、と思いますよ。
なので簡単にこう気持ち的に、はい、中絶っていうのは絶対どの方もなってないと思うので、あの、そう、今ね、のびやまさんがカウンセリングって書かれてますけども、
そう、
相談できる場所とかいうのが必要だと思ってて、
現状のシステムで言うとまさにそうですよね。まあ、なくはないけど、なさすぎるな。うん。
いや、なさすぎますよ。
なさすぎるね。
で、私これって、ダウン症協会の仕事やと思ってるんですよ。で、ダウン症協会が相談サポートみたいなのを大々的に打ち出してるのかっていうと、どう思います？
あ、僕それは聞いたことがないんですけど、あるんですか？
ピアサポートみたいなのはやっぱり地域にあったり、ピアサポートってあの、先輩ママさんパパさんに話を聞くっていう会ですね。あったり、一応ね、電話相談みたいなことがちらっとホームページに入ってるんですけど、ここを、大々的にこう出していく。だって、ダウン症かもな、中絶しようかどうしようかすごい悩むっていう人って、ダウン症協会のホームページ見ると思うんですよね。
なるほど。そうですね。
もうコロナ禍以降、ズームとかね、そういうのが出てきてますから、全国どこでも相談ができると思うんですよ。うん、なので、こう、先輩ママさん、パパさんから話を聞くみたいな、これは出生前診断だけじゃなくて、ダウン症の子が生まれたっていうお父さんお母さんにもですね。そういうところが充実していかなければ、こう、ダウン症界の、なんて言うんですかね、安らぎというか、安心して産むとか、そういうところがクローズアップされずに、
そうです
ね、ダークな部分ばっかりがクローズアップされちゃうんだろうな、って思いますよね。
そうですね。
入り口の部分ですから、ここは。
確かに。
うん。
まあ、ピアの部分だけで解決できるものでもないともやっぱりでもちょっと思っちゃったりしてて、
はい。
また、なんと言いますか、先立つものがあったりとか、はい、将来像があったりとか、あと、ピアの中でもやっぱ参加していただいてる先輩、パパさん、ママさんが比較的しっかりされている方、充実されている方っていうのが、多いっていう風に、やっぱこうなんていうんですかね、陽性出た瞬間って結構暗黒に入っちゃう方って多いと思うんですよね、はいはい、だから何言われてもネガティブみたいな感じで取っちゃう場合にピアやってますよっていうだけだとちょっと弱いかなって僕は思ってて、まあ、そこはやっぱり、まあ、大きく言うならば国策として、まあ、社会保障の面ではこうなってますとか、何なんでしょうね、あなたの悩みはどこにありますかっていう、そのまあ伸びまさんが言ってたカウンセリングの面とかですよね、そこで親御さんとか将来像が描きやすいっていうところが分かれば安心できる人と、経済的なものが解決できるんだったら安心できる人と、もっと他のことが原因であることとみたいな、やっぱりいろんなパターン分けがあると思うんで、まあ、ダウン症協会がもちろんやっていただければそれは最高に嬉しいことなんですけど、まあ、一行政職員としても、まあ、問題としてはもっと大きく考えなくちゃいけないのかなっていうことは思ったりするんですよね。
社会保障で支えていくっていうのって、お金の面とか、行動面とか、 そういったところがやっぱり社会保障として大きいと思うんですね、
うん、
でもこう心の面がやっぱりなかなか目を向けられてないななんていうふうに思っちゃうんですよね。
いや確かに、でもそれはそうだと思います、
うん、でもまあ、行動とかお金の面でなんとかなる人もいると思うんですよ、
うん、
こう生活困窮している人だけじゃなくて、うん、ある程度豊かな人でも中絶してると思うんで、
そうですね。
でも心の面がやっぱり解消されてないからこうね、出生前診断がイコール中絶みたいな感じにこうなってしまってると思うので、
そうです、
ね、ほら昔あのコウノドリってドラマあったじゃないですか。い
や、その話全く同じことしようと思ってた今。
さすが
です。
どうぞ。どう。あ、
ごめんなさい、咳してました。
大丈夫ですか、田さん。
大丈夫です。
うん。
いや、そうなんですよね。あの回をやっぱり見る、コウノドリをやっぱり見てると本当にまあ毎回学ぶことがあるんですけど、やっぱダウン症の時の話もそうなんですけどね。なんて言いますか。いや、ちょっと待って、まとまらない。のりさん、ちょっと喋ってください。
え、20分経ったからボイシーの方に移動します。
ボイシーの方に移動して喋りましょうか。
そうしましょうか。
じゃあちょっと向こうでお話をして続けていきましょう、
は
い、
ではボイシーの方私ライブ立ち上げますんで、タダさん入ってきてください。
わかりました、
はい、
すいません。じゃあのりさんの方のボイシーに移動を皆さんよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでね、前半の放送はここまでとなっております。あ、ちなみにこれは前半後半終わった後に収録しております。皆さんね、お聞きくださりどうもありがとうございました。後半の方はね、アップくんパパことのりさんのボイシーの方で放送しておりますので、そちらもね続けてお聞きください。本当にね、のりさんはね、話の引き出しが多くて、そして引き出しの中のね、入ってるものね、深さも深い、本当にたくさんのね、知識を持たれてる方で、話してるとね、僕自身が一番勉強になってる気がしますね。こんな感じで毎月1回ね、やらせていただけること本当に光栄に思っております、また次回はですね、2月の第1週ですね、土曜日の21時からまたね、遊びに来てください。後半放送の URL はですね、概要欄に貼っておきますので、よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に、社会福祉士のタダでした。またおいで。